瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課上原さんに、災害時に円滑に避難をするための個別避難計画についてお話を伺います。上原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、個別避難計画、これは一人では避難することが難しい方が、災害が発生した時にどうやって避難するかをあらかじめ決めておく計画ということで、今全国の各自治体においてこの計画作成する取り組みが進められているんですよね。
そうなんです。こうした取り組みが行われるようになった背景として、平成23年に発生した東日本大震災では、被災地全体の死者数のうち高齢者の割合は約6割であり、多くの障害者が逃げ遅れて亡くなったということがあります。また平成30年7月の西日本豪雨や、令和元年に発生した台風19号など、近年頻発する豪雨災害においても多くの高齢者が被害を受け、避難行動が適切に行われなかった事例もありました。自分一人では避難することが難しい方が、災害によって大切な命を失わないようにするためには、事前に対象者一人一人が避難計画を作成し、災害時に円滑に避難できるように準備していただくことが大切であると認識されるようになりました。令和3年5月の災害対策基本法の改正により、個別避難計画の作成が市町村の努力義務とされ、現在瀬戸市でもこの計画の作成に力を入れて取り組んでいるところです。なお、この計画は市の職員が作成するものではなく、対象となる方がご家族や地域の方々とご協力を得て個別に計画を作成していただくものとなっています。
過去の災害から学び、こうした被害を繰り返さないようにするためにも、あらかじめ避難計画を決めておくことはとても大切ですよね。ちなみに瀬戸市ではこの個別避難計画、作る必要がある方というのはいらっしゃるんでしょうか。
はい、現在市が把握している個別避難計画の作成対象者数は多くいらっしゃいます。作成対象者の具体的な要件として、一つ目が76歳以上で一人暮らしの方、二つ目に76歳以上の高齢者のみで暮らしている方、三番目に介護保険の要介護認定区分が3以上の方、四番目に療育手帳が A 判定の方、最後に身体障害者手帳3級以上で区分が視覚障害、聴覚障害、四肢不自由、腎機能障害の方、今お伝えした1番から5番に該当する方のうち、自分一人では避難することが難しい方を計画作成対象者としています。
たくさんの対象者がいるんですね。ちなみに個別避難計画にはどのようなことを書いておけばいいんでしょうか。
はい、今日は実際に個別避難計画を見ていただきたいと思いまして持参いたしました。こちらが個別避難計画の様式になります。
これが計画様式なんですね。記載する事項としては、お名前、年齢、住所、緊急連絡先などの基本情報に加えて、歩行の仕方や介護認定の区分、医療的ケアの有無などを記載する項目、避難する際に配慮が必要な事項など様々ですね。チェック式になっているため、該当するところをチェックすればいいんですね。自宅周辺のハザード情報、自宅から避難所までの避難経路などを書く項目がありますね。このように事前に避難行動を見える化しておくことが大切ですね。ちなみに記載する項目に、これ避難サポーターとありますが、この避難サポーターについて教えてください。
はい、避難サポーターとは、災害発生時に連絡を取り合い、連絡先まで一緒に避難を手伝ってくれる人のことを言います。サポーターを2名定めて計画に記載していただく必要があります。実効性のある避難計画を作成するためには、この避難サポーターを事前に決めておき、災害時に円滑な避難行動を行うことがとても大切になります。 この避難サポーターは市内に住んでいる親族や近隣住民の人など身近ですぐに駆けつけられる人にお願いしておくことが望ましいとされています。ただ最近は家族形態の変化や地域のつながりが希薄化していること等により、この避難サポーターとして協力いただける人材を確保していただくことが難しいといった課題があります。
そうなんですね。避難を手伝ってほしいと思っていても、なかなか自分からは近所の人にお願いしづらいというような心情もあるのかもしれませんね。身近な地域で助け合う、共に助けると書く共助の力、災害時にはとても大切なことだと思いますので、地域の皆様にも困っている人がいた場合、避難サポーターとして協力していただけるといいですね。
はい、避難サポーターが決まらないことには避難計画が作れないため、ぜひ地域の皆様にも ご協力をいただきたいと考えています。瀬戸市では土砂災害特別警戒区域が多い上信濃町をモデル地域として選定し、自治会や防災リーダー、民選委員の皆様の協力を得て、災害時に避難支援が必要な方に対して計画の作成推進や地域住民への避難サポーターへの協力要請などを行っています。上信濃町地区の自治会では、災害時に支援が必要な方を把握し、災害時に隣近所で助け合うための安否確認帳を作成されており、とても防災力が高い地域でありますので、地域の皆様の協力を得て取り組めていることはとても心強く感じています。
はい、瀬戸市は山地や河川も多く、土砂災害や洪水など水害のリスクも高い地域です。災害が発生する可能性が高い危険な箇所にお住まいの方については、この個別避難計画を作成し、早め早めの避難していただくことが大切ですね。
そうですね、災害時に避難遅れがないようにするために、災害への不安な気持ちを安心に変えて生活できるようにしていくためにも、引き続きこの計画作成の取り組みに力を入れていきたいと考えています。
はい、ラジオ産休でも引き続き瀬戸市の取り組みについて見守っていきたいと思います。そしてこの個別避難計画作成したい場合は、どこに問い合わせればいいですか？
はい、個別避難計画の作成については、現在高齢者福祉課と危機管理課で共同して実施しておりますので、いずれかの課にお問い合わせください。瀬戸市のホームページに計画の様式や概要が掲載されておりますので、個別避難計画と検索してみてくださいね。
わかりました。個別避難計画、皆様ぜひこちらの記載をお願いいたします。そしてもう一つ、今日はご案内があるということですが、何でしょう？
はい、瀬戸市では毎年11月の第3日曜日に瀬戸市民総ぐるみ防災訓練を実施しております。今年度は11月17日の午前8時から、南海トラフ地震により瀬戸市内に震度6弱の地震が発生したことを想定し実施する予定となっております。今年度の総ぐるみ防災訓練の一環として、各家庭で実施するおうち防災訓練のチラシができましたので、ご案内させていただきます。
はい、これがおうち防災訓練のチラシですね。黄色と黒の警告色が目立ち、危機感を感じさせてくれる、すごい素敵なチラシです。
ありがとうございます。瀬戸市では市民全員が防災訓練に参加していただくため、各家庭で実施できる訓練内容としています。おうち防災訓練の内容としては、地震の揺れから自分の命を守るためのシェイクアウト訓練、発災後の二次災害の防止をするための行動の確認、安否札を活用して世帯の無事を近所に知らせるための防災訓練等を予定しています。訓練内容の詳細はチラシに掲載しております。このチラシについては、各連区の町内会等の回覧板で配布させていただいておりますので、チラシは冷蔵庫など見やすい場所に貼っていただいて、当日は多くの参加をお待ちしております。
わかりました。11月の瀬戸防災防犯ステーションでも総合防災訓練についてお話をいただく予定です。先行しておうち防災訓練のチラシについてもご案内をいただきました。11月17日防災訓練に参加して、防災力の高いまちづくり行いましょう。そして今日は個別避難計画についてお話しいただきました。上原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。